主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き、泣く声が。ラケルが息子たちの家に泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられる。と主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある。と主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌第1編の409番プリントをご参照ください。前節を歌います。差し支えない方はお立ちください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りは修法の裏面に記載されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを好みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読をいたします。購読文46、黙示録21章別冊花子金購読文の53ページです。 私はまた新しい天と地を見た。
最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。
さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、
神の音を唸られ天から下ってくるのを見た。
その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、神の幕屋が人の間にあって、
神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、
彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。
もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。
最初のものは過ぎ去ったからである。
すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくするといい。
また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。
また私に言われた、ことは成就した。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。
乾いている者には命の水の泉から新しい水に飲ませよう。
勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。
私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。使徒信条は今の別冊花小金教会購読文の53ページにございます。57ページにございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人後、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。新約聖書マタイによる福音書2章の13節から18節新約聖書の2ページです。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。生で声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。
共に祈りをお捧げいたしましょう。すべての人の光でいらっしゃる父なる神様、あなた様が私たちのただ中にお与えくださった御子イエス様の光を仰ぎつつ、あなたの栄光を褒めたたえます。クリスマスの豊かな祝福を与えられ、主の年2021年 最後の礼拝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。神様、あなたの愛はイエス様において私たちに表されました。この年、あなたは私たちに知恵を与え、道となって私たちと共に歩んでくださいました。それなのに私たちは与えられた恵みを自分たちの間だけに閉じ込め、しばしばあなたに背を向け、さまよい歩く一年だったことを思い起こします。けれども主よ、あなたは私たちに昨日も今日も明日もあなたを愛しているよとおっしゃってくださいます。私たちは今こそあなたのおっしゃることを聞きたいと思います。どうぞ御言葉を正しく聞けるようにしてください。あなたの御心に従うことができるようにしてください。あなた以外の何かを神としてしまう誘惑から私たちをお守りください。私たちが信仰の確信を持って今日一日を、そして新しい主の年2022年を歩んでいくことができますように、時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。世界の主よ、争いや貧しさ、恐れや不安の中で年末年始を過ごさねばならない方々がいます。どうかこの世界を憐れんでください。私たちがクリスマスの主の心を我が心とし、互いの命を大切にすることができますように、各国の為政者たちに福音が告げ知らされますように、キリストの体なる教会の者たちに互いに愛し合う心を与えてください。教会の主なる神様、私たちは新しい牧師を求めて祈り続けています。あなたの御心に従って牧者を与えてください。またこの国に福音が述べ伝えられ、教会やミッションスクールが生かされていくために伝道献身者が起こされますように祈ります。クリスマスの主イエス様、苦しんでいる人、病んでいる人、泣いている人のもとへどうぞ来てください。今家にいて寂しい時を過ごしている家族や、病と戦っている家族、手術を前にして療養なさっている方、被災地でなお困難と戦っている方々、家族を介護する方、子育てに労していらっしゃる方、コロナ禍で困難を覚えている青年や社会人たちや学生たち、不安や悩みの中にある子どもたち、愛する者を天に送り悲しみの中で年末を過ごしておられる方々、そしてここに呼び集められたお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。神様、これらの方々の痛みや苦しみのただ中にこそ救い主が生まれてくださって、私たちの歩みを苦しみから感謝へ、絶望から希望へと新しくしてくださることを教えてください。御言葉によって弱る心を励ましてください。そしてあなたの恵みを指折り数えるようにしながら、この年の過ぎゆくのを見届けられますように、そして常しえまでも変わらないあなたの御言葉を携えて新しい年へと向かっていくことができますように、導きをお願いいたします。神様、あなたはこの一年私たちの希望でした。どうか新しい年にも希望であるあなたを私たちが見失うことがありませんように。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おととしの4月からマタイによる福音書を読み続けてきておりまして、今日のところはすでにご一緒に礼拝で読んだところですけれども、このクリスマスシーズンにもう一度皆様とこのところを読みたいと思います。マタイによる福音書のクリスマス物語は、クリスマスの喜びのすぐ後に悲しい出来事を伝えています。先週のクリスマス礼拝で聞きましたように、イエス様は私たちの救い主としてお生まれくださいました。 そのイエス様がお生まれになって最初になさったことがエジプトに逃げるということでした。時のユダヤを治めていたヘロデ王がユダヤの王が生まれたということを耳にして不安を覚え、そして敵意を覚えた。そしてその生まれてくるという子供を探し出して殺そうとしたのです。でその事実をマリアの夫ヨセフが夢で天使から知らされたので、ヨセフはマリアと赤ちゃんイエス様を連れて遠くエジプトにまで逃げていくことになりました。そして彼らが逃げた後、ヘロデの命令によってベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子が皆殺しにされてしまいました。ある日突然兵士たちがやってきて幼い子供たちを次から次へと殺して回るのです。親や家族たちは何が起こったのか、なぜこんなことをされなければならないのか全くわからないままに突然に絶望のどん底に突き落とされてしまったのです。今日は読みませんでしたが、19節以下にはですね、そのヘロデが死んだ後に、ヨセフとその家族がふるさとに帰っていくことが語られて、いますけれども、このヨセフたちというか、赤ちゃんイエス様たちは、その時にはそのユダヤにはすでにヘロデの子供が、そのユダヤを支配していたので、ユダヤに帰ってきたけど住むことができなくてですね、ふるさとには。で、遠く離れたガリラヤ地方のナザレという町に住むことになったのです。でイエス様はそのナザレでお育ちになって、そこから神の国を述べ伝えられ始めます。で、その23節2章の最後のところには、ナザレという町に行って住んだ、彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであったと、そのようにあるんですが、私たちはよくナザレのイエスというふうに、呼ぶんですけれども、この呼び名はもともとは苦しみの出来事として、ナザレの人イエスという呼び名をマタイは語っているのです。先週私たちは東の国の学者さんたちのお話を聞きました。あの学者さんたちは、博士さんたちはお生まれになったイエス様にお目にかかって礼拝をし、贈り物を捧げた後に天使のお告げによってそのことをヘロデに報告することなく別の道を通って自分たちの国に帰っていったと、そういうふうにありました。それでヘロデはカンカンになって怒ったわけですね。ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにしたと。この悲惨な出来事はヘロデの自分の王位を誰にも渡すものかという、そういう思いから生じたものですね。あくまでも自分が王であり続ける、自分だけが正しいのだとするヘロデの自己中心がこの深い闇をもたらすことになったのです。人の横暴によって弱いものや小さいものが踏みつけられて、その果てに虐殺されてしまう。このようなことは聖書の時代、古代だけでなく現代でも起きていることです。自爆テロとか子ども、幼子、動物たちに対する虐待が横行している、理不尽な出来事が起こっている。それが私たちの世界です。で、私たちは理不尽なことが起こると、しばしば神様なぜですかという問いを抱きます。普段は神様のことをそれほど思ってもいないのに、そういう時だけ真っ先に神の責任にするわけですね。けれどもそういう人の世の理不尽な出来事が 神によって引き起こされたんだということは聖書は記していません。人の罪の現実と神の御業とをごっちゃにしてしまう、すべて神の責任にするのはやはり人間の傲慢なのですね。そもそもヘロデが、つまり人間が自分の地位や立場を脅かすものは排除せねばならないと行動に起こした、そういう人の悪意や身勝手さが悲惨な出来事を生んでいるのです。けれどもそのようなこの世の悲惨を神は放っては置かれないのだと聖書が告げるのはそれですね。まさにそのような理不尽なことがある、人の悪が横行している世界にこそイエス様が誠の光としてお生まれになったんだと告げるのです。さて、幼子イエス様が、そのご一家が逃避行したエジプトという場所、エジプトは聖書ではキーポイントの場所の一つですね。この旧約聖書の中で大きな苦難の出来事というのが2つあるんですが、一つは神の民イスラエルがかつてエジプトで奴隷だったことです。でもう一つはバビロンで捕虜だった時のこと。このエジプトの出来事とバビロン捕囚というのが、聖書の中ですごく大きな苦難の出来事として記録されているんです。イスラエルの苦難、あまりに辛くて忘れられない場所の一つがエジプトというところなのです。で、聖書は私たちのことが書かれている書物です。私たち一人一人にも忘れられない過去というのがあるのではないでしょうか。忘れることのできない過去、あるいは出来事、場所がある。これは弱いを重ねれば重ねるほどに増えていくものです。人生のどん底を味わったな、あの時期というような、あの出来事、消せない過去を背負って生きていかねばなりません。なかなか時間薬でも癒せない、そういう過去をどうやって乗り越えていくかというのは私たちの人生の課題の一つではないでしょうか。それが今日の聖書ではエジプトとして描かれているのです。イエス様はお生まれになってまずそのエジプトへ行かれました。これはただ逃げるためではありません。イエス様がイスラエルの忘れがたい苦しみの場所であるエジプトに行ったというのは、それはその時のイスラエルの辛さ、あるいは出エジプトしてからも非常に困難だったあの荒れ野の苦難の旅路をイエス様が歩み直してくださるためにイエス様はエジプトへ行ったのです。私たちの忘れようにも忘れられないあの苦しかったところにですね、苦しみの過去のあの場所、あの時にまでイエス様は出かけていってくださるのです。このマタイの福音書は、前にも言いましたけれども、インマヌエルという言葉で最初と最後を締めくくっている文章ですね。そのクリスマスの大事な意味を一章の23節でこのようにマタイは告げていました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。こんなふうに告げました。神が私たちと共にいてくださる、これ主語は大事です。私たちが神様にしがみついているというのはないんです。神が私たちと共にいてくださる、私たちを掴んでいてくださる、そういうインマヌエルというお方がお生まれになったよとクリスマスストーリーは告げました。この私たちが生活してますと、私たちを神の愛から引き離そうとする力はたくさんあるんです。信じても無駄なんじゃないのとか、 神を信じるよりこっちの方がいいんじゃないのかというような誘惑がたくさんあるんですけれども、そういう力に取り込まれているんですけれども、それでもインマルエルの主がお生まれくださったんだと聖書は告げるのですね。苦しみや悲しみが多ければ多いほど神の愛を見失いそうになります。まあ、実際ヨセフもマリアもそうだったんです。与えられた状況の中でどうしてですかと、なぜ私なんですか問いかけました。先の見えない中ですので、しばしばどうしてと問い嘆き、信仰が揺らいでしまうこともあるんです。にもかかわらず、私たちが不信仰であれ、弱いものであれ、自己中心であれ、そうであるにもかかわらず、それでも神が我々と共にいてくださるというインマヌエルが実現をした。それがクリスマスの知らせでしたね。ですからクリスマスの知らせは私たちにとっては本当に慰めです。そしてそのインマヌエルのイエス様は今の私たちと共にいてくださるだけで終わらないというのですね。イエス様はエジプトへ行きました。それは私たちの過去にまで行ってくださったということ、そして私たちの過去を歩み直してくださるんです。そこまでインマヌエルなのです。まあ、これは全能の神にしかできないこと。私たちの過去の悲しみ、あの時あの場所で受けた痛み、受けた傷にイエス様はそっと手を触れてくださる。そのために、主はお生まれになってすぐエジプトに行かれたのです。先ほど購読文でヨハネの黙示録を購読しました。あれは21章だったんですけれども、この黙示録という書物はイエス様のことを繰り返しこのように読んでるんです。今おられ、かつておられ、やがて来られる方というふうにイエス様のことを言うんですね。今おられ、かつておられ、やがて来られる方であるイエス様。私たちは当然過去には帰れません。自分の過去にも帰れないし、自分の存在以前の過去には存在すらしていませんでした。もちろんこれからもそうですね。私たちはこの地上の旅路を終えて死んだ後には私たちの地上には存在しません。つまり私たちは今しか生きることはできません。けれどもイエス様は今おられ、かつておられ、やがて来られる方だ。今生きて私たちと共におられる主、それは私たちの過去にもおられ、私たちが過去にイエス様といつ出会ったかそれは関係ないんです。そこまでイエス様はインマヌエルにいてくださる。そして私たちの将来にもいてくださる。そのように私たちをお恵みくださるというのです。これがクリスマスのもう一つの意味です。過去から現在、そして将来。将来というのはすなわち私たちの死を超えてまだ先までもということです。どこまでもインマヌエルからインマヌエルの中に私たちを包み込んでくださる。このようなイエス様にしかできない神様の奇跡を神は私たちのために実現をしてくださっているのです。ヘロデはベツレヘムとその周辺の2歳以下の子供を皆殺しにしました。自分の地位を守るため、自分の思い通りにできる立場を守るために、それを妨げるものを拒否しました。こういう思いはヘロデだけではありません。自分の世界に邪魔な人間が入り込もうとするときにそれを拒否したくなる、私たちが持ってしまう気持ちです。そのような気持ちによって誰かが嘆く。今日の2章の18節、ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。この嘆きの言葉は招きの言葉で聞いたエレミア書の言葉です。ラマ、これ場所の名前ですけれども、まあ、諸説あるんですが、ラマっていうのはベツレヘムの別名ではないかと言われています。ベツレヘムで 嘆く声がするというんですね。でラケルという人は族長ヤコブの妻です。で聖書では悲しみの人を代表する人物です、ラケルは。でかつてイスラエルは戦争に負けて、そのイスラエルの母親たちは自分の子供たちが捕虜として連れて行かれるのを、その姿を見ながら嘆きに嘆いたと。もう誰からも慰められることさえも拒むほどに、そういう悲しみの母ラケルのお墓がラマにある、ベツレヘムにあるわけですね。そして今そのベツレヘムで再び自分の子供をヘロデの横暴によって理不尽に奪われて殺されてしまう、そういう母たちの悲劇が起こりました。クリスマスの出来事の背後にはこのような人々の嘆きが聞こえてくるんです。まあ、実際私たちの世界でもそうです。ずっと祈ってきておりますけれども、この世界中にはクリスマスの知らせが来たのにそれが聞こえないほどに虐げられている子どもたち、貧しさの中にいる、寒さの中にいる方たちがいます。クリスマスの向こう側にある人々の嘆きが聞こえてきますけれども、聖書は告げるのです、その嘆きが終わりではないのだということを告げるのです。先ほどのエレミアの言葉にはこの嘆きの言葉の続きがありましたね。主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報えられると主は言われる、あなたの未来には希望があると主は言われる、息子たちは自分の国に帰ってくるのだ。あなたの苦しみは無駄には終わらないよと、嘆きの場所ベツレヘムに救い主が生まれたのだから、そしてあなたの嘆きのただ中にこそ救い主がお生まれになったのだから、そこで終わらずにあなたの苦しみの過去にも救い主が行ってそれを歩み直し、あなたの苦しみの痛みに手を触れてくださるのだから、だからその嘆きはそこで終わらない、きっとその先に希望があるんだよと、そういうふうに、聖書は告げるのです。ラケルは2人目の子供を産む時の陣痛でお亡くなりになったのですけれども、最後の息を引き取ろうとする時にラケルは生まれてくる子をベン・オニと名付けました。私の苦しみの子という意味なんですね。けれども夫ヤコブはその子を名前を呼び変える、ベニヤミンというふうに呼び変えます。それは幸いの子という意味です。嘆きと苦しみの場所、そこはもうベン・オニでしかないと自分では名付けることしかできなかった、だけれどもイエス様がそこに生まれてくださる、そしてイエス様が誕生したことでラケルの苦しみはベニヤミンへと幸いに変えられていくのです。私たちの嘆きの場所にもイエス様がお生まれになる、あの嘆きの過去に意味を与えてくださる、悲しみ多い私たちの旅路に寄り添ってくださいます。今家にいて寂しい時を過ごしているかもしれないご家族とか、病室で病と戦っている方、被災地でなお困難と戦っている方々、そしてお集いの皆さん、お一人お一人に神様は今朝語られます。泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報えられる、あなたの未来には希望があると主は言われる、これは皆さんに、私たちに語られているメッセージなのです。イエス・キリストという方は幼子の生まれたばかりの時からヘロデによって殺そうとされ、殺されそうになる、そしてエジプトに逃げなければなりませんでした。そしてそのヘロデが死んだ後もふるさとに住むことができずにガリラヤのナザレに追い出されていきました。この方はこの ご生涯にわたって弱い人、苦しみの中にある人、罪の中にある人、その罪によって引き起こされるさまざまな悲惨を背負って歩まれた方です。そして最後には十字架につけられてしまいました。私たちの現実はまだ神の国が完全に実現していないその途上ですから、まだ不完全なものですから、いまだ人の闇があります。罪があり悪があります。生きている以上大切な人と死別せねばならないし、いろいろな困難があります。しかし主は生きておられる。たとえ私たちの命がついえたところ、私たちの希望がついえたところでも、恵みの主は生きておられる。力の主が私たちの代わりに戦ってくださいます。このイエス様をこの心にお迎えするならば、私たちは神の子とされる。それが聖書の約束です。もうすぐ2021年が暮れていきます。来週からは2022年が始まります。聖書は始めと終わりについてこのように書きます。ヨハネの黙示録22章の言葉ですが、私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、始めであり終わりである。これイエス様の言葉です。私は始めであり終わりであるとイエス様はおっしゃる。イエス様が始めである、どういうことかというと、私たちは明日どんな一日になるか知っている者はいませんね。来年どんな年になるかも知る者はいません。しかし私たちのどの一日もイエス様が始めてくださるということです。私たちの一日一日は私たちが始めるのではないんです。イエス様が私たちの一日を始めて引っ張っていってくださる。まあ、例えてみれば機関車トーマスですね。まあ、突然ですけれども、機関車トーマス知らない方もいらっしゃると思うので、こういうトーマス君、ここのイエス様の顔が入る。で私たちはこの後にダッタカダッタカダッと引っ張られていく。まあ、これがイエス様が始めということですね。ではイエス様が終わりであるとはどういうことでしょうか。私は昔ですね、このことを夫と話したことがあるんです。まあ幸か不幸か2人とも牧師ですので、もうしょっちゅう聖書の話はするんですけれども、イエス様が終わりってどういうことかなということを話したことがあります。その時に夫がですね、私の実家の猫のお話をしてくれたんです。ちょうど九州の実家のチビという子が18歳で亡くなった後だったんですけれども、夫はこういうふうに言いました。この前チビが死んだでしょと。イエス様が終わりということは、チビが死んだということが終わりじゃないということなんだ。つまり終わりはイエス様である。チビの終わりは死んだということではなく、チビの終わりはイエス様に抱きしめられているということなんだ。まあ、そんなふうに話してですね、なるほどなというふうに思いました。主は生きておられる方、その主はインマヌエルです。ですから亡くなった、大切な人たちは死んで終わりではない。生きる場所を移されただけで、今もイエス様と一緒に生きている。まあ、それがイエス様が終わりであるということなのだと思います。私たちの始めであり終わりである主イエス様。この2021年、私たちの背後に365日ありますが、いろんな日がありましたけれども、そのどの一日をとっても主が生きておられた。主がそこにいらしたわけです。これ新しい2022年もそうです。与えられる日々はすべてイエス様が始めてくださって、イエス様が何かを行ってくださる。そしてイエス様は私たちの終わりですから、最後の責任はイエス様がすべて引き受けてくださるということです。暗闇や悲しみが永遠に続くのではありません。永遠に変わらないのは主イエス様だけです。ですから暗闇に固執しなくて大丈夫なのです。 重荷を負いながら生きなければならないけれども、私たちの旅路を神様が放っておくはずがない。その一人子を保うほどに私たちを愛してくださる神様がインマヌエルでいてくださる。神の愛は終わることがありません。クリスマスの奇跡の中を新しい年もご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは生きるがゆえの悲しみがあり嘆きがあります。この世界には闇があります。この闇は人の罪が作り出す闇です。しかしあなたの御子イエス様は闇を照らす誠の光として来てくださいました。闇は光を消すことはできません。光が来れば必ず闇は退くのです。主よ、どうぞ私たちの歩みを闇から光へと、苦しみから感謝へ、絶望から希望へと新しくしてください。神様、一年の終わりに上を見上げ、あなたを賛美できる幸せを感謝いたします。救い主が生まれたのはあなた方のためだと言われています。どうぞクリスマスの光が、来るべき一年も私たち一同を照らしてくださいますように、ここに集うお一人お一人、またその背後にいらっしゃるご家族の新しい2022年の歩みが、イエス様の希望の光に照らされて、恵みに満ちたものとなりますようにお祈りいたします。この祈りをクリスマスの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌21の278番全節を歌います。差し支えない方はお立ちください。 ください。私たちの感謝と献身の印として献金を捧げたいと思います。お座りになられたままで献金の感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌21の65の2番。いただいて正英の賛美歌21の29番を賛美し祝祷をいただきます。
礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。